SSKRadio.tv Sapporo Soundkeys Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio
坂本先生、
はい、
あの SSK ラジオでは、うん、今までねあのメールと、うん、と郵便、
はい、
はい、だけだったのが新たに新システムが、
うん、
はい、
新システム、
はい、はい、なんかね留守番電話メッセージによる、
うんうん、
要はそのお便りというか、
はい
はい、そういうのの録音ができるようになったみたいです。
うん、いいですね。
だから今までね、うんうん、なんか LINE で送んなきゃとか、
はい、
あ、メールで送んなきゃとか、
うんうん、
手紙で送んなきゃとかいうのが今度はね電話一つで、
お、
そうなんです、
いいですね、
はい、送れるようになったみたいです、
うんうんうんうん、
なんかね最初音声ガイダンスが流れてその後に番組名、ね、あとラジオネーム、ね、番組へのメッセージ、
うんうん、
これをねお話しいただければこちらの方でそれを聞いて、
うん、
はい、自動的に受け付けるという形になるみたいですよ。
あ、文書に起こしてくれたりとかもするってこと？
はい、全部こっちで。
なるほどね、
はい、できるみたいです、
うんうん、打つのが大変だとかめんどくさいっていう人にはいいね。
そうですよね、うんうん、スズランさんとか
スズランさん
ラジオネーム入ってるかもしれません
なるほど、
はい、これ一応ね電話番号をお伝えしておきますと、
はい、
後でも言いますけどもね 080-6926-7564、はい、080-6926-7564 番です、
うん、
お間違いのないように、
はい、
はい、お願いいたします。
お願いします。
国語専門塾美学の
番組は国語専門塾美学春風亭一休札幌落語会手締まり課以上各社の提供で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りします。今回も始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。番組ではお便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号 003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条四丁目一の九第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウト。そして新たに追加になりました留守番電話メッセージ、電話番号は 080-6926-7564 番になります。こちらもよろしくお願いいたします。
はい、今日のラインナップです。
はい、
今日は2人でシャウト、
はい、
はい、ちょっとね今日は特別、
そうですね、はい、はい、ね、後ほど詳しく、
はい、はい、そしてあとは作品シャウト、
はい、
2人の生徒の作品を紹介します。
はい、それでは今週もよろしくお願いします。
お願いします。専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落 落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。落語協会かい。詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
春風亭一休すすきの落語会ボリューム2。どうも、一休枝平のファーストテイクに出演中の落語家春風亭一休です。10月5日日曜日の夜6時から私の落語会があります。会場はすすきののカーテンコール、打ち上げもあります。すすきのに私の落語を聞きに来てください。お待ちしてます。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
二人で
シャウト。
はい、このコーナーはパーソナリティの私伊藤と坂本で楽しいトークをお届けするという内容になっています。毎回設定するトークテーマをもとに話の方を進めていくんですけども、今回はなんと特別編、はい、ディレクターの方より聞いてみたかったテーマね、こちらをちょっと今回は与えられまして、
ね、新しい、
そうですよね、はい、でそのテーマなんですけども、うまくいかないことが続いているときに聞きたい自分だけの応援歌はありますか、またどんな風に聞いていますか。私は黒木渚さんのふざけんな世界ふざけろよという曲をガンガンに流して、この野郎と心の中で叫びながら仕事をしますと、うん、病んでるんですかね。
病んでるんそう、最初これ聞いた時大丈夫かなって思った、うん、ちょっと
なんかいろいろね、あの仕事環境になんかちょっと問題があるのかで仕事 しながらね、そうさ、なんかね、
これ家でってこと ね家、そうね、
あ、びっくりしました。
職場でね、
僕あの実際に言ってる職場でね、うん、これちょっとね、あのイヤホンとかで弾きながらね、あの上司に向かってね、ふざけんなよってこの野郎みたいな感じでモヤモヤとしてる感じなのかなと思っちゃいましたけどね。うん、なるほどですね。これ、まあ、ちょっとテーマ与えられまして、
うんうん、
ちょっと我々もねちょっといろいろ考えましたけども、どうですか坂本先生の方から。じゃあ、
いや、たくさんあるんだけど、
はい、
私はもう人生の応援歌が、
はい、
何回かお話ししたと思うんですけど、
はい、
牧原紀之さんのどんな時も、は
い、
あれはもうねずっとかかる頭の中。
なるほどですね。
自動で、
うんうんうんうん、
そうそう、なんか嫌なことあった時とか、
はいはいはい、
それこそうまくいかない時とか、
はい、
こうなんかこうかけて、
うん、
こう励まされてる感じ、
うんうんうんうん、
あとこれも好きなんだけど、ミスチルの Tomorrow Never Knows、
はい、
あれもなんか歌詞が、人より前に進むためには争いを避けて通れないとか、うんうん、なんかこうやっぱいざこざがあるじゃない、
はい、
意見が食い違ったりとか、
はい、
こういうこと言われたとか、
うんうん、
でそれが自分の中で腑に落ちない時ってやっぱりあって、
はい、
そういう時にはこういう歌詞とか聞いて、
うんうん、
で聞き方っていうのはどうだろう、私は車の中で、
はい、
こう何回もエンドレスリピートみたいな形で繰り返すかな、もう、
うんうんうん、
終わったらまたかける、終わったらかけるみたいな形で、はい、
うんうん、
こう頭の中に、ま、流す感じ、
はい、
うん、あとはね、うんと、あれ、よりこさん、
あ、懐かしいですね。
そう、それでいいのですかって、
あ、ありましたね。
ものすごい私今でもね、歌詞の中では結構トップクラスに好きなのよ、
はいはい、
そう、よりこさんのそれでいいのですかって、うんうん、なんか強い口調で、はい、
うん、
これでいいのみたいな、
うん、
で、あの特徴は自分、原因は自分の中にあるんじゃないのっていう、人に当たってるかもしれないけど、
うんうん、
人じゃないんじゃないって、うんうん、自分じゃないって、それをもう一回見直さないとダメだよみたいな形の歌詞が痛いんだよね、すごく、
うんうんうん、
痛いのよ、いいとこ疲れてて、
はい、
でもなんか聞いてるうちに、あ、そっかって、なんか反省してしまったりとか、
うん、あ、うん、
なんか私はそれをだから何回も聞くかな、車の中で、はい、しかも聞き方としては、
うんうんうん、
伊藤先生は、
いやあのねこれね、うん、テーマ与えられて真剣に考えたんですよ、
うんうんうん、
もうそれこそすごい考えたんですけど、あの一つはね、うん、それこそその時によって何が、うん、あの自分のツボなのかがあのちょっといろいろ変わってくるので、あの聴いてる曲がちょっといろいろありすぎて、まずあのちょっと特定しづらいっていうのがあったんですけど、うん、まあその中でちょっと自分の中でこれがすごくやっぱりあの当時あのヘビーローテーションで相当聴いて、まあインパクトをちょっと与えられたっていう曲をちょっと2曲、うんうん、
はい、
考えたのが、まず一つが中1の時の渡辺満里奈さんの深呼吸して、
うん、あ
これがね、
なるほど、
あのやっぱりなんて言うんですかね、相当自分の中であのおにゃんこクラブが好きだったわけでは全然ないんです、
うんうんうん
うん、ただねこれ聞いた時にちょっとかなり衝撃を受けまして、
うん、
すごくあの自分の中でなんかツボだったんですよね、
うん、
でそのさっきの聞き方の部分でいくと、
はい、
この頃はあの寝る前にあのそれこそあのヘッドホンだったりとか、うん、あとラジカセとか、うん、あとミニコンポ一応途中からあったので、それ使いながらもう本当に寝る前に聞く、
あ
もう寝る前にしつこく聞く、
うんうんうん
うん、っていうのが多かったです。
うん、
うん、でこういうふうにちょっとアイドルの曲もね、あの正直聞きつつ、もう一つ実はあのちょっと経ってから衝撃を受けたのが渡辺美里さんのマイレボリューション、
はい、ああなるほどね、
うん、
うんうんうん、
でこれもあの偶然ダブル渡辺なんですけど、
うん、
はい、うん、あの当時ね、うん、小室サウンドって今聞くと一発でああってわかるじゃないですか、うん、当時これまだその TM ネットワークとかで多分そんなにあの出てたかどうかっていうぐらいの時だから、うん、
はい、
あのマイレボリューション聞いた時にこの音楽自体もすごく衝撃だったんですよね、
うん、曲っていうかね、
うん、
メロディーライン、
ね、そう歌詞はね、うん、小室哲哉さんではなかったので、うん、確か、うん、とあれそれこそ小室光子さんかな、
うん、
うん、で、すごく衝撃を受けまして、でこれももう本当にヘビーレローテーションで聞いて、うん、で、いとこの兄ちゃんがアルバムを持っていたので、うん、もうねルモイに行って兄ちゃんのところで見つけて、
うんうん
うん、これもらって帰るって言ってダダこねてもらって帰ってきました、
うんうんうん、
っていうぐらい、うん、もうあのすごくそうですね、当時衝撃を受けてて、
うん、
もう聞きたい聞きたいと思って聴いた曲ですね。であとはそれ以降はあの高校に入ると、うん、それこそ通学でもう音楽を聴くのがもうめちゃめちゃ楽しくて、もうマニアックなバンドの音楽を大量に聴いてましたね。でその後がそれこそ車持ち始めて、坂本先生と同じくすごい車で、
うんうん、
しかもねもう本当申し訳ない、今で言うと本当申し訳ないんですけども大音量で結構車でそうあの外でボムボムと聞こえるぐらいのね感じで、そう迷惑な、
すごい迷惑だ、
完全に迷惑な、
そう、
そう
ラジオで言っちゃいけないよね、迷惑すぎて、
いやもうね、うん、もうねだいぶ前なので、
うんうん、まあまあね、
うん、30年以上前とか30年ぐらい前なのでお許しいただいて、うんうん、まあそういう時期がありましたね。
うん、うん、なるほどね。あれで渡辺満里奈さんに関しては癒されるためってこと、うまくいかなかった時に聴く曲だからね。
これね、うん、あのうまくいかなくてイライラするっていうのをその引きずって音楽でってあまりないんですよ正直。だから本当にどちらかというとこれを聴いてもう完全にいい気持ちで寝る。
あ、いい気分で寝る。嫌なことを忘れてってことね。
もうもうただただもうもう、うんうんうん、うわーっていいなっていう。
今は一応ほら、いやね、うまくいかなかった時に聴く曲みたいなね。
うん
うん、
で、その辺の部分も、あの、要はその時にツボになった曲、例えばマイレボリューションとかも、
うん、
あの、テンション上げてくれる曲なので、
うん、
うん、あの、要はそういう風にちょっと、なんか嫌だなとか、気分が上がらないなっていう時とかにやっぱり聞いてとかっていうのは、うん、 うん、うんうん、実際にありましたね。
なるほど。いずれにせよ思ったんだけど、これって考えながら、
はい、
そういうふうに曲を聞いて、うん、その歌詞だったり、
はい、
メロディーだったり、
はい、
そのなんかパ パワーとかエネルギーだったら曲のね、はい、うん、そこでこう癒されたり、うん、こう自分の中でこうちょっと納得させたりするのって、
はい、
あの感受性が豊かな時によくやるよね、若い時とか。で、ね、私でも俺、うんうん、見つけてくる曲って全部昔の曲じゃない、20代とか30代とか。
わかりますわかります。
そうそう、でもだんだん年を取ってくるとそれをなんか自分の中でこう癒せるようになるというか、
うん、
他に求めなくなるだよね。でも素直に人の意見聞いて、あ、こういう意見歌詞もあるんだとか、うんうん、歌詞の意味噛み締めたり、あのその曲の持つエネルギーで、
はい、
こう自分の気持ちをこうちょっと納得させたりするのって、うん、本当若い証拠だと思う。
あ、それはあるかもしれないね。その気持ち的にそう、
だんだんほら固くなるじゃない、
うんうん、
なんか 人生経験積んでると、うん、もう答えが自分の中にある、
うん
うん、だから自分でしか自分のこと癒せなくなってくるけど、はい、
うん、
素直に人の意見聞いて、
うんうんうん、
あ、いいなと思いながらスッと浄化させられるのって、うん、本当若さの証だと思う。
昔からね、あのちょっとある傾向があったんですけど、
うんうん、
今特にねそれが根強いのは、音楽をね作品として聞くようになってるところがどっか自分の中であって、
うん、
これ坂本先生もね多分覚えあるんですけど、あの誰が作ったかっていう作詞作曲ね、誰かっていうのにすごく興味があって、
うん、
坂本先生ほら安全地帯とかでね、
うん、歌詞がね松井五郎さん好きだからね、私はね、
ですよね、
はい、
もうそれと同じように、うんうん、さっき言ったそのこの曲歌を誰が作ったのか、
うんうん、
例えば渡辺満里奈さんの深呼吸してって、ちょっとあの珍しくおにゃんこクラブの歌って後藤嗣俊さんが作ってることが多いんですけど、うん、実はあの山本春吉さんっていうルックっていう4人組のメンバーがあったんです、あのバンドがあったんですけど、そのメンバーの人が作ってる曲だったんですよ。だからちょっとなんかね自分の中でも今思い返しても毛色が多分違ったんだと思います、
うん
うん、で中1の時にその僕がマリナさん好きなの知ってて、隣の席の女の子があのアルバム貸してくれって言われて、なんでだろうと思ったらその山本春吉さんが作ってる曲が好きで、
うん、
それを聞きたいから、その渡辺満里奈のファンじゃないけどもあのアルバムを貸してほしいということで懇願されて、で後に僕はそれがルックの人だって知るんですけど、僕ルック実際にハマっちゃったんで高校の時とかに、うん、あ、この人だったんだとかっていう感じで、でその時も本当にもう作り手さんが誰なのか、で松田聖子さんの歌聞いてもさ、あの作詞がね松本隆さんかどうかとかさ、うん、結構あるじゃないですか。なんかそういうのでもうめちゃめちゃそういうなんか作品として今特になんか誰が作ったのかってすごく気にしながら聞いてるので、ちょっとそうよね、昔と比べてなんかその感受性豊かに聞いてる感じとかっていうのはなんか作品として聞いてる感じがちょっと僕の場合は強くなってきたような気はしますね。今なんです、今もしテンション上げる曲って言われたら
今
の、
今も変わらないかな結局、ドリカムの何度でもとか、
はいはいはい、
そういうのも聞いたりとかするかな、
うん
うんうんうん、私も何回も何回も聞いてるうちに、そうだんだんちょっとスッキリすることもあるからまだね、うん、そうだけどその当時ほど音楽でこう癒されるっていうか、
うん、
っていうのなくなったからなんか新鮮だった今回のテーマ、
ね、なんか楽しんで曲は、うん、ね聴いてることは変わりないんですけど、
でもディレクターは若いなって思った。
あそうよね、
そうそうガンガンで、
ね、
逆にそれでなんかこうね気持ちがなね落ち着くんだったら、うん、それはすごいいいよね。それで
今だったらもうね、うん、僕の場合はもう物を買うか美味しいもの食べるかとか、
うんうんうん、
そうちょっとねストレスの発散の仕方がちょっとやっぱりね曲では多分ちょっとね、
うんうん、
ならないから、ね若いか闇が深いか
ね、
うん、
でもどっちにしても歌詞じゃない、ちょっと歌詞大きくない、そうメロディーとかもあるけど、
あ 僕両方入りたい方なんですよね。
そうディレクターに関してもこれふざけんな世界ふざけろよって黒木さんの歌って たくさんあるけどメッセージ性強いでしょ、うん、だけどその中でもこの曲っていう風に今書いてるから、うん、
小説家やってる方ですよね、
うん、歌詞のパワーっていうか、
うん、
言霊じゃないけど、
うんうんうん、
それを聞いて自分と同じだとか、
うん、
そう自分もこの気持ち分かると共感だったり、うんうん、そういうものとかする曲をあえて聞きたいかなって思う、
そうですね、
うん、そうそう、うん、
元気になるのはね、うん、今でもその昔とはちょっと違いますけど、例えばあのダイスのねノンフィクションズってっていう歌が最近の歌であるんですよ、
うんうん、
新しい歌で、うん、あれはね すごく自分の中でテンション上げてくれる歌で、ちょっとだるいなっていう時に聞いたらちょっと元気が出ますね。うん、ちょっとそういう、だからその時その時で、お、ちょっとなんかいい曲見つけたみたいな、
うんうんうん、
そう感じで上げてくれる曲はありますね。うん、
なるほど。
だからこれからもね、はい、多分我々はいろんな曲を聴き、
うん、
そう、その時のね、ターニングポイントでいろんなものを聴いてっていう風にやっていくんだなという風には思いますね。うんうん、はい。では皆さんの応援歌を良ければ教えてください。メール shod@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目1-9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウト、そして留守番電話メッセージ 080-6926-7564 番まで良ければお寄せください。それでは次は作品シャウトのコーナーです。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。落語協会かい。詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
春風亭一休すすきの落語会ボリューム2。どうも、一休枝平のファーストテイクに出演中の落語家春風亭一休です。10月5日日曜日の夜6時から私の落語会があります。会場はすすきののカーテンコール、打ち上げもあります。すすきのに私の落語を聞きに来てください。お待ちしてます。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
作品シャウト。はい、このコーナーでは国語専門塾美学の生徒が作った作品を紹介していきます。今回のテーマは日記です。生徒の様子を少し垣間見たいと思います。今日は2名の生徒の作品を紹介いたします。それでは早速1人目の作品をお聞きください。
小学5年生の斉藤希穂です。8月31日家族でエンガル町に行きました。どうしてかというと、今ハマっているジップラインに乗るためです。午前2時くらいに出発して一泊し帰ってきました。他にも道の駅に行ってソフトクリームを食べたりもしました。最も楽しかったのは日本一長いジップラインです。ジップラインに乗っている時は川の音や鳥の声、自然の匂いなどがしてとても気持ちよかったです。またみんなで来たいと思いました。
はい、まず一人目ですけども、
はい、
清田校の斉藤希穂さん、
うんうん、
はい、5年生の作品です。
エンガル町、
はい、
もう札幌から今調べたら3時間16分って書いてある。
これね、高速使って、うん、 結構飛ばして、
これ高速使ってってことか。
あ、もうあの普通に下取ったら無理です。
そっか、
あの全く反対です。
うん、
うん、あのオホーツク海側はね、そう
高速使っても3時間16分、うん、東京行けるね。
まあね、
飛行機で、
あのそれこそ我々が、うん、あの趣味でね、
うん、
黒曜石探しによく白滝行ってたじゃないですか、
はい、
あれ同じ、うん、そう町内ですね、
エンガル町ね、
はい、
なので日本一長いジップラインがあるんだ。
これ知らなかったんですよ、
ね、
うん、なんかね、うん、もう本当にジップライン乗るのがとても楽しいみたいで、
うんうん、
もうどうしてもそれがあるなら行きたいっていうことで、うん、多分ご家族で行かれたんでしょうね。
なんかジップライン、長いジップラインって途中でほら、うん、よくなんか昆虫におしっこかけられたとかカラスが来たとか逃げられないでしょ。
いや、まあね、
あの川の中で、まあね、怖いなと思って、うん、いつも、
うんうんうん、
そうそう、もう本当になんかアブとか来たとかいう子もいて。
そうなんだ。
そう、
でもさ、あのスピードでシャーって言ってて襲ってくるアブもアブだけどね。
ぶつかる虫とぶつかるって言ってたから。
あ、そ
う
か、
恐怖だよね、虫とぶつかる。
まあね、でも、うん、アブに噛まれたりはじゃしない。
多分そう、
だと思いますけどね、
アブが持ってきたっていう、う
ん、あ、でもなんか聞いてて、うん、すごく長い間あの明らかに普段の生活では感じられないね、
うん、
ちょっとあの違うものを経験してきたんじゃないのかなっていうのを、うん、なんか想像するとちょっと乗ってみたい気持ちになるんですよ ね。
なんか音とかもしっかり書かれてて、
はい、
その五感使って観察してる様子もいいかなってすごく思いました、
うん、はい、そうですね、
うんうん、
あのキホちゃんのね、日記よくつけさせてもらうんですけど、はい、もうね家族でいろんなとこ行ってます。
あ、そうなんだ、お出かけが好きなんだ、
うん、
なるほど。
だから毎週ね、こんなとこ行ったんだ、あんなとこ行ったんだっていうのを見てると、すごく羨ましいし、
うんうんうんうん、
お父さんお母さんがね、キホちゃんになんかいろんな経験をねさせてくれるんだなって思うと、とても素敵な話だなと思って、うん、よく日記を見ています。
なるほど。8月31日だったらもう夏休み
明けて
終わってるよね。
その後
だよね、
うん、もうその後の実は日記でも、あの旭山動物園に行った日記出てきて、
遠出するんだね。
そうそうそうそう、あの虎に餌をあげたね話を書いてありましたけど、うん、ちょっと怖かったけど意外にあげてみたらおとなしかったって書いてあって、
うんうんうん、子供のうちのその旅行の経験ですごくそれこそ感受して、さっきの話じゃないけど、
うんうん、
あげたりとか、
はい、
そうとってもいい経験になるから。
いや本当そうなんですよね、
羨ましいです、すごく、う
ん、からこれからもねどんどん新しいところ行って、
うん、
であの私たちね日記で楽しませてもらえたらというふうに思います。
はい、
はい、それでは2人目の作品に参ります。お聞きください。
日野田京花、小学6年生です。今日の1、2時間目に中学生になったら通う青葉中学校に行き、中学生の発表や演劇を見てきました。ステージ発表ではどんな部活や部門があるかを詳しく教えていただきました。私は絵を描くことが好きです。中学校でもたくさんの絵を描きたいので、発表で紹介されていた美術部に入ろうと思いました。また、演劇は声が聞き取りやすく、遠くからでもはっきりと動作が見えて楽しかったです。今回、中学校について中学生の皆さんから分かりやすく教えていただき、自分の中学校生活が見えてきました。また将来の夢や部活についても改めて考えることができ、4月から青葉中学校に通うことを楽しみにしています。
いやー、京花ちゃんらしいね、
うんうんうん、
日記の中身もこの読み方も
そう力強い感じがね、うん、そうそう。
いやでもね、すごく良かったなと思うのが、
うんうんうん、
このまず京花ちゃん自身がね、その中学校の説明を聞いて、はい、
うん、
すごくその中学校生活を楽しみにしてる様子っていうのが当然伝わってきたのもそうだし、うん、なんかあの先のこと考えてワクワクするのっていいよ ね。
こういう小学6年生の今の時期に行くんだね、中学校、うん、自分が行く中学校の見学でね。いや
でありました。
いや私たちの時はないけど。
ないですよ ね、記憶ないです
よね。娘の時はねあったよね、
うん、
そうだそうだ、その地元の公立中に進学する子のためのってことよね、
はい、
きっとね。
そうですね、
うんうん、なるほど。
結構中学行って て、ああ嫌だなって思う子も いたりすると思うんです、
うんうん、
でも京香ちゃんのねこの話聞くとちょっとね僕はいいなと思って、なんかワクワクしながらなんか中学校に行くの楽しみだなって、
うん、
そう思えるってすごく改めて素敵なことだなって、
確かに確かに、
うん、
あとは敬語いただきましたとか、
うん、
こういうのとかちゃんと
先輩立ててたね、
そう使えるのがすごい立派だなと思って、
うん、はい、
うんうんうん、
いやでもね本当にあの期待を裏切らないなんか中学校生活を送ってもらえたらすごくいいなと思いますし、うん、うん、これ他の子にもねやっぱりその小学今だと小学校もそう中学校もそう高校もそうね、いろんなことが当然あるとは思うんです、
はい、
でも楽しいことに目を向ければ、うん、いっぱい嬉しいこといいことがあるので、
うんうん
うん、少しでもねみんなそういう気持ちでね学校生活楽しんでもらえたらいいなって思いましたね、
はい、
うん、それではまた次回の作品もお楽しみに。
国語専門塾美学の放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。落語協会かい。詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
春風亭一休すすきの落語会ボリューム2。どうも、一休枝平のファーストテイクに出演中の落語家春風亭一休です。10月5日日曜日の夜6時から私の落語会があります。会場はすすきののカーテンコール、打ち上げもあります。すすきのに私の落語を聞きに来てください。お待ちしてます。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学、春風亭一休札幌落語会、手締まり課、以上各社の提供で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りしました。はい、今回ね、すごい曲調べましたよ。
調べたんだ。
いやもう自分であの頃流行った曲なんだろうとか、うん、いろいろ本当に思い出し作業もしながら、
うん、
もうすごい気になって気になって。
そう、伊藤先生ないもんね、そういうのね。思い出さないとないくらいだもんね。
いや、いっぱいありすぎちゃって結局、うんうん、あのそもそもさっきも言った通りどれにするってなると、うんね、まだまだいっぱいあるんですよ、あのエピソードがある曲は。ただもうそれを全部なんて当然言えないし、
うん、
その中でどれを選ぶって言われた時にな
んか落ち込んでる時とかそのうまくいかない時っていう今回テーマだったから、うん、私は結構そういう時の方がマイナスの時の方がほら、
うん、
曲聴きたくなるじゃない、
うんうんうん、
そうそう、だから私もいつもかかる曲ってのはどんな時もいつもかかるから、うん、なんか落ち込んだ時とか、
うんうん、
なんかうまくいく、それこそうまくいかなかった時とか、
うんうん、そういう意味ではね、僕はそれがマイレボリューション、
うんうんうん、
で、あの車で自動的に回数多く聴いた曲がなんか実は 登録されるんですよ。実はマイリボリューション、車の中のデータでも2番目ですね。1番何かというとね、佐野元春さんのサムデーですねこれも渋いところですけどね、またねちょっとこういう機会ね、ぜひぜひプロデューサーやディレクターから振っていただければね、ちょっといろいろそれにお答えしたいなというふうに思いますので、何でも言ってください。はい、番組では感想お便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号 003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条四丁目 1-9 第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウト。そして最後に留守番電話メッセージ 080-6926-7564 番になります。それでは次回の予告ですけども、
はい、次回はプレイバックシャウト、
はい、
そして作品シャウトの特別編をお送りします。
はい、ぴったりだったねいや綺麗にいったね、
ありがとうございましたって言えなかったね。
いやでも綺麗にいったんで
そうで、そのプレイバックシャウト、
はい、
来週の、
はい、
でこれも久しぶりだと思うんだよね、とっても
そうですね、実際久しぶりです
ね、
またこれでねちょっといろいろ考えてきますんで、
そう ある特定の年のところ の、はい、出来事だったりとか、うんうんうん、で私たちの経験だったりとか思い出とかをお話しするコーナーなんですけど、はい、いつもはこれ適当じゃないんですけど、こういう年やりたいねっつってやるんですよ、
はい、
でも今回はちょっとネタも尽きたので、
はい、
運頼みにしようかなと思って。
あ、なるほどですね、
はい、ちょっとなんていうのこれ、くじ、
あ、なんかルーレット来た
よ、ルーレットで、
うん、
何のどこの年代にするか、
そう、
うん、
これ、言っちゃっていいのかな、4つ、
候補が1985年、
うん、
そして1993年、2015年、2017年、
2007年、
うん、7、あ、4つね、じゃあ、うん、その中から、じゃあ伊藤先生どうぞ。
え、いいんですか。
はい、スタート押してください。
お、なんか音鳴ってますね、
うん、お、
1985、
1985年、これやってないよね、大丈夫ね、
やってない、
うん、お、古いね、
これね、
うん、
小6ですよ。
1985年、
渋いですね。
なるほど、
もう歌謡曲を聴きまくってた頃じゃないですかね。
歌謡曲、
うん、それこそね、昔のアイドルの曲とか、
あ、
うん、おにゃんこクラブでまだもう一つ前の段階ですんで、
工藤静香、
まあ、もういや、それは後ですね、
あ、
うん、後です、後です。
松田聖子さん、
そうですね、赤森明菜さんとか小泉京子さんとかね、
うん、中学期待、
ああそうですね、
うん、
うん、まだ表紙飾ってる頃じゃないですかね、うん、明星とかのね、
その頃の、
懐かしいな、
1985年、じゃあ来週はプレイバックシャウトで、
うん、はい、
ご紹介したいと思います。
はい、でちょっと話変わるんですけど、
うんうん、
さっきね、曲聴いて、要はその元気になる曲って話だったじゃないですか、
うん、
これ逆ってありませんでした？例えば振られた時とかにすっごい暗い歌をめっちゃ聞いてどっぷりハマる、うん、私どっちかっていうと
そっちタイプなん
だ。そっちタイプ
私絶対ない、それは
もうね
泣きたいんだ、もう、
ああ、もうね、例えばだから、うん、福山雅治さんのIt's Only Love とか、もうあれめちゃくちゃヘビーローテーションで聴いてる時とかがあったりして、すごい暗い感じのね。
あ、でもあれもさ、共感だよね。私もね、うん、中森明菜さんのナンパ戦。
暗いな。
あれも、でも、なんかね、それこそ代弁してくれてるみたいな、うん、私だけじゃないんだっていうのは欲しかったかも。
うんうんうん、
でも、泣きたくはないかな。そう、曲聴いて。
なんかね、
うん、
もうすごい、その世界にハマっちゃう感じなんですよね、どっちかというとね。うん、だからいろんな曲聴いてていろんな使い方があるんでしょうけど、もう本当にそういう時に逆にそういう歌を聴いて、なんでしょうね、本当にね、かっこ悪いんですけどすっきりするんじゃないんですよ、引きずりたいのそう。
いつもリラブってさ、それ悲しい曲なの？
うん、
あ、そうなの？これ歌詞？
うん。
あ、そうだったのか。あー、そうかな。あ、本当だ、君のこと忘れたいよって言ってるね、
うんうん、
失礼しました、その時
そう、あ、だからそう言ったでしょ、そういう時にあのどっぷり聴いてた歌、例えばこういうのだったりとかね、
なるほどね、
うん、
失恋ソングのなんかいたよね、そういう誰だっけ、うん、代表失恋ソングといえば
誰だ、
夏といえばチューブみたいな、失恋ソングといえばって
夏といえばチューブね、
古内塔子さんとか古いかな、
いやこれも暗いね、
分かる人いるかな、
うん、
あとは誰だろう、奥花子さんとか、
あーすごいね、
うんうん、
友達もね奥花子どっぷりハマってる、ね、そうそう、男がいましたけどね、
失恋といえばって誰か、あ、最近で言うと誰だ、失恋といえば、あ、そう、バックナンバー、そうそうそう、
あ、
バック
ナンバー、はいはいはい、
上手だよね、
はいはい、
バックナンバーの世界観ってね、そう、あと誰、
ヒゲダンなんかそんな感じしないですけどね、うんうん、そこまでね、
プリテンダーとか、
あー確かにね、
あープリテンダー、
うんうんうん、なるほどね、
ドライフラワーとかも
今曲の中にね、バックナンバーの幸せって入ってましたけどね、
うんうん、
うちの娘ねこれ聞いてすごい喜んでますよね、
そうそうそう、
暗いですけどねこの歌もね、
確かにそうだ、
そうだから、あのそういうのもあるよねっていう話でね、
うん、
そう、
そっちの方があるかもね、なんかこう落ち込んだ時に聞くっていうよりも、うん、恋愛とか、
うん、
なんかちょっとそれでつまずいた時とか悩んでる時とか失恋とか、
今だとよくあの HY のね366日聞いてそのどっぷり浸かる女性とかね、うんうん、多分いると思うんですけど、うんうんうん、昔とかだとうんとね、誰だったっけな、今ふっと出てきた曲があったんだよな、
失恋ソング、
うん、絶対それみんな聞いた人いたよねっていう失恋ソング、今出てきてすぐ忘れましたもうじいさんです今ね、
すぐ言わないと、そう、すぐ言わないと、
そう思いついたのにスコーンって抜けたんですよね、うんうん、
なるほどね、
うん、
でもあるよね、
ありますね、
なんか失恋ソングっていうか、それを聞いて、
うん、
逆に、
うん、
そう悲しいんだけど、
はい、
ちょ少しずつこう浮上していくための曲ってね、
うんうんうん、
あるよね、
はい、
うんうんうん、
だからなんかそういうのも聞き方としてあるよねって、ちょっと今ふっと思った話です、
うんうん、なるほどね、
うん、
面白かったね、こう曲って、
いや面白かったですね、
テーマをするのはとっても、私たちも歌も曲も好きだし、
あ
の、
はい、
車の中で必ず何か音楽流して、いやも
うそうですね、
で最近伊藤先生 AM ラジオ聞くのよそうそう、ここで言うのもなんだけど、
いやもうね、
そう AM ラジオってなんとなく、あ、勝手な印象、なんかこうタクシーの運転手さんとか、なんかちょっとね、そんなことないかな、ごめんなさい、私固定観念すごいかもしれない、
いやでもね、
年配の方が聞くイメージがとってもあって、うん、
それがね、何が最近ハマってるかって、あの娘を地下鉄の駅まで送っていくときに、あの普通に情報番組が入ってるわけですよ、朝耳って STB ラジオなんで聞いてるの。でその後にリクエストプラザって入るんですよ、
うんうん、
8時からちょうど帰ってくる途中にかかるんですけど、これがねすごいねテンション上がる曲がかかるんですよ。
あ、
この間も始まって一発目でかかったのがひとみさんのキャンディーガール、
うん、
うん、もうそこついてくるとか思いながら、うん、もうそこでもこっちは勝手に盛り上がって、
そうトークというよりも曲なんだよね、
うん、
なんか古い曲がちょっとかかるのがいいんでしょ、
う
ん、
そして金曜日も娘の、うん、とダンスを迎えに行って帰ってくる途中にそのなんか古い曲のヒットナンバーかかる番組があって、30分ぐらいね、でそこでねアクアタイムズがかかるとかね、
うん、
そうするとおーってなって、そういうの聞いてちょっと喜んでる感じですけどね、あの日中だと10時ぐらいからあの工藤春樹の10年超えるとか借り出すともう坂本先生の言う通りもう間違いなくちょっと渋めの感じのゾーンに入ってきて、でもちょっと内山よしこさんの声聞いて、うん、変わんないなとか思いながら、
え、これ本当大丈夫、大丈夫、ここで大丈夫、大丈夫なもんなの、あ、大丈夫だった、
もうめちゃくちゃ語れますわ
一瞬こう ラジオだね、
うん、
そうそうそう
そう、でハマってるのはでも本当ですね、
うん、
うん、
はい、
はい、ひどい聞き方、
大丈夫かなって思って本当に、
いや
SSK ラジオさんでさ、
うん、
大丈夫かなってちょっと心配になってきちゃって、
でもこれ聞いてさ、うん、10人と聞こうって何人いるかな大丈夫だよ、
ごめん、広げておきながら申し訳ないけどちょっとね、
はい、
はい、
こんな感じで